イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
11月21日、今日はインターネット記念日です。岩崎です。
インターネット記念日って何の記念日なんですか？
なんかインターネットの原型である APRA ネットの公開実験はカリフォルニア大学ロサンゼルス校、スタンフォード研究所、カリフォルニア大学、サンタバーバラ、ユタ大学の4カ所を結んで開始されたそうです。
そうですって言ったらなんか言った感じになるじゃないですか。ちゃんと分かってから言ってくださいね。
ですよ、そうらしいですよ。
いやいや、だからどういうこと？
だからインターネットの原型が生まれた日です。開始された日がインターネット記念日と。
もともと軍用でね始まったん
ですね。そうですね。
その話、
それは一般的になったってことです。あ、違います。それ軍用になる前に大学で研究されたものが軍用に転化されてるんで、その一番最初です。
あ、なるほどね、はい、大学のやつがスタートっていう認識でそれがある
らしいです。
なるほどな。池田です、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。大丈夫ですか、池田さんの毎回やっているおすすめの本のコーナーとか大丈夫ですか？
いや、もうだって気になるんですもん
ね。あらあら、
なんかよくわかんない、ゴニョゴニョして、
はい、はいはい、あ、じゃあやっぱフライドチキンの日にしとけよかったか。
あ、そっちの方が良かった。
そうですね。
はい、ということで、
あ、いいですか、フライドチキンの日の説明大丈夫ですね。
いいです、
はいはい、
メディアカレンダー、
はい、週刊メディアカレンダーのコーナーでございます。
はい、今週ね、ありますいろんなことをちょっとご紹介していきたいと思います、は
い、お願いいたします。
今週はですね、
はい、
ちょっといつもと視点を変えまして、
はい、視点を変えて、
テレビ、映画、はい、ちょっとそっちの方、
はい、
いっぱいピックアップしていきたいなと思います。
良いですね、いつもおまけみたいに言ってますもんね、
はい
はい、
でね、ちょっとまあいろいろ細かい映画ね、好き好きあると思うんですけど、
はい、
まあ、ちょっとどうでもいい感じも含めて、
どうでもいい、
ちょっと網を広げておきましょうか。
なるほど、それ
も、今週は11月23日は、
はい、
敬老、
勤労感謝、
勤労感謝の日、
はい、
なので、
はい、
この日に公開される映画もありまして、
23日、そうですね、
祝日ですから。で、まああれですね、バットマンとかワンダーウーマンとか出てくる、はい、ジャスティスリーグ、
僕も当日見に行く予定です。
あら、そうですか、はい、ね、DC コミックね、こう意外とこう最初は苦労してたというか、
はいはいはい、
まあ、マーベルの方がね、
そうですね、
分かりやすくて、
はい、
世界をガンガン広げてたものが大変だったんですけど、
はい、実際まだ DC コミックス今までの作品が面白くなかったんですよ。
まあ、まあバットマンとかね、
はい、
局地的にはあったけど、
まあ、バットマンもあれじゃないですか、クリストファー・ノーラン版バットマンを評価されてたけど、うん、リブート版のやつはあんまりこう、
そうなの、
はい、
バットマンってリブート版って何かあったっけ？
あのケツアゴ男ですよ、あれ名前忘れちゃった。
それだけどほら、スーパーマン対バットマンのやつ、
はい、あ、そっか、バットマン単体って今までなかったんですよ。
今までこのいわゆる
DC コミックスユニバース
的にはまだないよね、はい、
そっか、うん、
で一応なんか聞くとバットマンが活躍するらしいですよ。今まで
ジャスティスリーグは
ゴニョゴニョ言ってたけど、
俺にあるのは金だけだぜみたいなことを予告編で言ってましたよね。
ちょ、だからまあその、はい、もともとだから、ダークナイト3部作の前にあった、
はいはいはい、
まあ、ちょっと広域なというか
ティム・バートン版ですか
とか、そのアイアンマン的な、
はいはい、
キャラクターをちょっとまあ乗せてんじゃないの、
はい、なるほどなるほど、
乗せてというか、まあ発揮できてるというか。
そうですね、ダークナイトシリーズはちょっとストイックすぎましたもんね、あいつね。
まあまあね、
もっと明るくなったってことですかね、
っていうのがまあ23日。
ワンダーウーマン面白かったですよね、
はい、見てないんじゃない
ですか。本当ですか、
全部
か今回から見ましょうよ、ジャスティスティック。誰で一通りだからキャラクターが分かるってことでしょうか、きっと。
そうだろうね、
はい、
ね、
ぜひ。
僕はテレビでフラッシュは見てたんで。
あ、そうなんですか、
うん、ちょっと気分が、
あの早いやつですよね。
早いやつですね、
はいはい
はい、でそれから、
はい、
同じ日に火花、
あー、板尾一司監督、
そう、板尾一司が監督なんだよね。
ちょうどそれで熱愛じゃねえや、フリーンフォード出てましたね。
まあね、うん、ちょっと僕はね、 CM でいいなと思ったのは、
はい、
ビートたけしの、
はいはいはい、
浅草キッド、東京、あ、浅草キッドが主題歌なんで、
はい、
まあ、ちょっと漫才、まあ、漫才で泣くってどうなのかっていうね、いろいろあると思うし、はい、漫才の映画も結構ありますよね。品川庄司の
人もやってましたね。
そうだよね、
はい、
う
ん、なんとかギャング、
そうそうそう、
漫才ギャング、
なんだっけ、招き猫だっけ、あの清水文香さんが、
あ、あれそうなんですか、松井玲奈と、
はい、そうそう、あれも漫才コンビ、
あれも漫才なんですね。
あ、そうなんだ。まあでも火花ね、まあ、
はい、
一応満を持しての映画化、
はい、
なんでね、
ドラマもやりましたけどね、まあ、今回は菅田将暉と浦島太郎ですからね、
ね、
はい、
どうなんだろう、
すごい。
ちょっと ドメジャーな感じですけどね。
はい、面白そう。
で、あとまあちょっと邦画マニアックラインで言うと、はいはい、光っていう映画が、
光
ニューラシオンの原作を手掛けた大森監督が、
はい、
これも三浦さんの原作らしいですけど、
心番外でし
ょ、はい、そうですね、やります。で、それからあとこれなんだろう、ヘブンズストーリーとか64のとこを手掛けた、
はい、せせさん
がメガホンを取った、さくらまな、
え、
あの、
あれ AV の人
ですね、 AV の人の最低という映画を映画化されたそうです。
なんかすごい伝えで売れてましたよ、その原作。
あ、そうなんだ。
伝え渋谷で、
ね、ちょっとカルチャー寄りな立ち位置にまなちゃんはいますかね。
サブカル寄り、
サブカル寄りな、
そうですね、結構幅広く。
で、私個人ちょっと気になったのが、
はい、
なんか新作じゃないんですけど、
はい、
5年ぶりにあの公開されるっていうね、日本の見せ物小屋っていうね、
はいはいはい、
映画があるらしくて。
あ、公開されるんですね。
そう、あの5年前にやってたんですよ。
へー。5
年前にやってたんですけど、それが、まあ、はい、再び映画館で上映される。
ほうほうほう。
もともと、まあ、その自主的にね、上映したい人はあの声かけてくださいみたいなやつだったらしいんですけど、ドキュメンタリー映画で、
はい、
まあ、鳥の市、
はいはい、
多分花園神社に行った人は出会ったと思うんですけど、はい、見せ物上が出てたらしいんですよね。
僕花園神社行きましたけど出会わなかったです。
あら、じゃ
あ、出てたんですか。
出てた。違うのかな。なんかツイッターかなんかでそういうニュースも見ましたけど。
へえ、出てたんだ。
そう、なんかね、日本ではなかなかあの唯一の見せ物小屋一座ってのがあるらしい。
昔あの靖国神社のね、御霊祭りに出てましたよね。
そうですか。
見せ物小屋、数年前まで。
昔その花園神社で見たことあるんですけど。
へえ。
あの入ると、
はい、
その建物が、まあ、ちょっと斜めになってるんですよね。
へー。
入ったことないですか。
入ったことは残念ながらですよ。三田祭り見たことあるんですけど、
その中が、まあ、はい、パターンはいろいろあると思うんですけど、
はい、
まあ、外側はね、
はい、
まあ、あのおじちゃんとかおばちゃんとかが、はい、まあ、みんなにこう宣伝してるわけ、
はいはい、
何の因果か、体が蛇でみたいな、ね、うん、牛の子供でみたいな、そういうのがあって、うん、はい、それ言ってて、
はい、
で入っていくと入り口が右から入って左に出るみたいな感じなんですけど、
はい、
そのお客さんの顔が見えるんですよ、中に入ってる、
ほうほうほう、
チラッと見ると、
はい、
でお客さんはその、なんていうか、表側を向いてるっていうか、
うんうん、
で表側の、背景のところにその出し物を立っていて、
あ、
でみんながびっくりする顔とかが見れる。
入ったらすぐに。
そうそうそう。
なるほどなるほど。
で、うん、まあ、そういう構造にな
る。あれってじゃあ中にはステージがあるだけなんですね。お化け屋敷みたいになんかいろいろそれぞれのところにアトラクションがあるっていう構造じゃないんですね。
そうだね。なんか僕が行ったやつは、
はい、
まあ、あの真ん中にステージがあって、はい、そのステージに、まあ、若干入れ替わり立ち替わりな感じでいろいろ出てくるんだけど。
じゃサーカス小屋ってですかね、
そうですね、
はい、
そう、だけどそんな長い時間じゃないですよ、結構短い時間でっていう感じのやつでしたけど、
はい、
でそれがそのここでね、
はい、
紹介されてる
映画で
出るのは、
はい、
大虎興行社っていうのが、
はい、まあ、
紹介されてるんですけど、10年間の交流と旅からにじみ出る一瞬の人生の輝きって書いてありますけど、
ほうほうほう、
ちょっとね、あのなかなか映像で見ることができないし、
はい、
見せ物小屋っつったってね、もう本当に瞬間でしかこれ味わえない。
その日とかですね、お祭りの、ね、
まあまあ、あの見せ物小屋ファンの人はぜひ、ファンじゃない人もね、ちょっと興味ある人は見てもらえて、なかなか見れないと
思うんですね。そうですね、映像する
んだ、はい、そんな感じ、まあいろいろありますけどね、
はい、映画、
はい、でそれから、はい、テレビで言うとですね、
はい、
満を持して登場、
はい、
あの
はい、
喜劇の大シリーズの
続
編、
ほうほう、そんなすごい歴史的なん
だ、はい、11月21日、
はい、
志村家の大丈夫だスペシャルが行われますので、ぜひ皆さん見てください。
前振り間違えたな、完全
に。いやいや、すごい伝説的なね、
まあ、伝説的だ
ね。いやでも亡くなったらさ、
はい、
大変なことになっちゃうよ。
そうですか。
いやいや、だって志村けんが亡くなるって、でも結構笑い事じゃないじゃないですか。
まあまあ、そうだね。
最近あのラジオで久米宏の、はい、番組とか聞いたりするんですけど、
はいはい、
久米宏ね、70超えてるんですよ。
そうですよ、元気ですよ、なんか
70超えてって、はい、って思うと、
はい、
まあ、ちょっと志村さんおいくつだか、ね、忘れちゃいました
けど、もっと上じゃないですか、ま
あ、60代だと思います
けど。60代ですか。
60代でしょう。
へ、
うん、そう思うと、
はい、
やっぱね、大事な あの数少ない、
そうですね、
志村コンボ、多分見に行
く、あの年代でいまだにコントやってる人って、あと三宅裕二とかぐらいですよね。
そうね、まあ、同じ地平にはいられないでしょうけど、ね、志村けんが67ですね。
あと一世尾形とかか、ちょっとまたジャンル違うな、
まあまあ、そうね、だからもうベタなテレビコントっていうのはなかなかね、見かけですけどね、はいはい、それから、11月23日木曜日は、はい、NHK でですね、はい、なんか安室奈美恵が
恐ろしいです
告白するって言ってるんですけど、はい、この前のソングスはもうすげえ喋ってましたけど、一行も自分の引退の話してませんから。
あ、本当ですか。
まあまあまあね、別に僕そんな聞かなくてもいいと思うな。
まあでも引退にあたっての
学校大変だよ、そのあれずっとやっててさ、はい、家族のこととかもいろいろね、
そうですね、
山口も萌え的ないろいろな苦労もあるんじゃないですか、
ね。まあ、リアルにお母様にね、事件があったりとかしていらっしゃいましたから。
はい、まあね、はい、
息子さんの話とかもね、木更津のね、学校の話とか
いろいろありますが、25日は精霊の森人、
はい、ね、会津春か、
はい、頑張ってっていうところですか。
何でしたっけ、バルサでしたっけ。
はい、
はい、
あんまチェックしてない、
はい、取ってはあるんですけどね、
チェックはしてない。でそれから、岩崎情報ですね、はい、11月25日、
はい、
もう多いですね、はい、これは2時ぐらいからですけども、
はい、
立教大学で、
はい、富野由悠季さんが
ちょっとね、タイトルが長いんですけど、母性、はい、母性の、
はい、
母の性と書いて母性のディストピアという本があって、はい、これの刊行記念シンポジウムということで、
はい、
戦後アニメーションは何を描いてきたか、
はい、
という前にイベントがあります。
そうです。
でこれで、まあ、僕なんかも意外と、
はい、
あの富の世代というか。
そうなんですか。
そう、いやだってガンダム、
はい、
ザンボット3、うん、ダイタン3、
うん、
まあ、それからダンバインだとか、
はいはいはい、
ザ・ブンブルだとか、
あ、もう全部リアルタイムで撮ってるんですね。
もうだからやっぱサンライズの当時アニメをもう何にも考えずに見てたから、
はい、
そう思うと結果として富野由悠季の指導のもとに暮らしてたっていうことにはなっちゃうんですよね。
うん、
で、まあ、しばらくちょっとオーグレードがあって離れてたんですけど、はい、やっぱガンダムシリーズもね、
はい、
あの見ましたよ僕は、あの単影ガンダ
ム。
だからやっぱり、まあ、でもそれももう90年代とかだから、
はい、
なかなか最近こう改めて義行の凄さを見ると思ったら、
はい、
まあ、あの G のレコンギスタとかってもありましたけど、
はいはいはい、
これガンダムシリーズの、
はい、
一応今最新作のユニコーンガンダムとかもありましたけど、うん、なんかね、なかなかその義行のやってきたことを改めて考えるとやっぱ戦争を描いてるんですよね、
うんうん、
あの
現実の
当たり前なんだけど、
はい、
で普通に考えたら当たり前なんだけど、やっぱそのロボットアニメって、
はい、
やっぱその戦争の疑似体験とか、
はい、
あの再確認みたいな作業とも言えるんですよね、
うんうんうん、
マジンガー Z だってやっぱその突然やっぱり仮想の敵がやってきて
それを
と戦うっていうのが、
う
ん、そこだけ抜き出すと戦争じゃないですか、うん、
はいはい、
で死ぬ人もいるし、
うん、
でなんならその誰かが頑張ったけど亡くなったっていうことをみんなで涙する回とかも普通にあったりして、
うんうん、
だからなんで戦後アニメーションの中でロボットアニメがこんなに普及して、
うんうん、
その戦うその理由みたいなものが、
うん、
そのアメリカのアニメーションとか漫画とちょっと違うんですよね、は
い、そうですね、敗戦国としてのスタンス
というか、だからその辺で特に、まあ、ザンボット3なんかは有名ですけど、
はい、
その戦っても、
うん、
みんなが応援してくれないんですよ。
はいはいはいはい、はい、
お前たちがいるから戦争が起こってる、まあ、戦いが起こってて、まあまあ、結果当然市民は亡くなるんですけど、
はい、
っていうふうなことを、まあ、こうアニメでわざわざやるっていうね。
なるほど。
これだからザンボット3とか結構正面から見ると結構胃が痛い、人間爆弾とかそういう、ね、モチーフも出てきたり、
特攻の表現ですよね、それもね。
これね、特攻ではない。
あ、違うんですか。違うもの、
それもちょっとね、まあ、見てもらいたいですけど、まあ、イデオンとかもね、
はい、
あのまあ、ちょっとそのエヴァンゲリオン の、
うんうん、
あの基礎になってるんじゃなかろうかみたいな話もありますけど、喋りすぎた、まあ、とにかくちょっと気になるね、
はい、富野由悠季さん本人がいらっしゃるそうなんで、
ね、これなんか無料のイベントらしいん
で、すごいですよ、立教大学池袋キャンパスでやるっていう、
ねね、まあ、ちょっと興味あります。
早めに行かないと売り、あの埋まっちゃうかもしれないんで、はい、ぜひぜひ。
で、あと、まあ、ね、あの寝袋シネマってイベント、
はい、
東銀座でこれも25日ですけども行われる。これ2時ってことは丸後ろなのかな、
2時会場で、でもあのやるのは5時半からみたいです。
失礼しました、
はい、5時半スタートで19時40分、
東銀座ってことなんで、
はい、
あの歌舞伎座の 近くだと思ってください。
そうですね、
マニアックな人はあの群馬ちゃん、群馬ちゃんち の、はい、の裏あたりだと思っていただければと思います。
今回この世界の片隅にという映画を、はい、
そうですね、
寝袋をにこう包まれながらみんなもいるらしいんで、
ね、寒そうだよね。
寒いでしょうしね、結構にぎやかだと思うんであの街は、はい、
で一番最後ですが、はい、私の方はですね一応行く予定です、
はい、
11月26日日曜日、
はい、
第19回見せ物学会総会ということで、
さっきの見せ物の話から
そうちょっとつながってきますけども、はい、小沢昭一さんに捧ぐということで、
はい、
あの見せ物小屋とかストリップ小屋ね、
はいはい、
そういうことの話を、
はい、
西条昇さんっていう、はい、あの放送作家とか、
はい、
今大学の教授とかやってらっしゃる、
もうなんか写真見ればすぐに分かるような方ですね、うん、よくメディアに出てる方
がお話しされます、
はい
ね、あの浅草の木馬亭っていうあの、まあ、寄せ小屋で やりますんで、
はい
ね、どうなんだろう、立ち見とかになるのか、
そんな大きくないですもんね、
そうそう結構ね狭いところですけど、
そうそう、
そういうところでやります。
好きな人は好きそうなテーマとか、
ね、なんか場所もいい感じなんでね、
はい、
あの暇な人というか、
はいはい、
盛り上げてみたい人とか
を、ね、うん、
あのそのさっきの25日のから公開の
偽
物小屋の映画を見た後で
行く
っていうのは、
なるほど、
熱いかもしれない、
ね、いい質問ができそうですね、
はい
はい、うん、
ということで、
はい、
すいませんちょっとベラベラ喋りすぎてしまいましたが、
いやいや富の厚さはいいですよ、富の厚
さは、
はい、
メディアカレンダー
の
コーナーでした、
はい、ありがとうございました、はい。